宣伝大臣か。すごく露骨な名前だね。今で言えば広報担当大臣ってとこね。
このゲッペルスのプロパガンダは大変巧妙だった。彼は政治臭の強い宣伝映画はほとんど作らなかった。その代わり、歴史物語映画や娯楽映画、おとぎ話を題材にしたファンタジー映画やアニメをたくさん制作した。そして、その中に政治的メッセージを埋め込んだんだ。プロパガンダ映画については、ゲッペルス以外にもう一人重要な人物がいた。レニ・リーフェンシュタールという女性映画監督だよ。彼女はさらに1936年にナチスが開いたベルリンオリンピックの公式記録映画民族の祭典、美の祭典を制作し、その高い芸術性と同時にナチスの素晴らしさを世界中に宣伝した。
今のオリンピックに欠かせない聖火リレーはナチスのオリンピックのアイデアだって聞いたことがある。メディア受けするアイデアをいっぱい考えたわけね。
ゲッペルスはプロパガンダを輸送船団に例えた。一番遅い船、つまり一番理解力のない無知な人に合わせて分かりやすく仕掛けなければならないということだろうね。そしてさらにこんなことも言っている。プロパガンダによって人々に新しい観念を注入することは難しいが、心の奥に眠っている観念を取り出し強めることは可能だと。例えばユダヤ人に対する偏見はキリスト教徒が多数派を占めるヨーロッパの社会が歴史的に育んできたものだった。例えばシェイクスピアの戯曲ベニスの商人に登場する卑劣な商人がユダヤ人であるようにね。これをナチスは利用したんだ。そしてユダヤ人などを強制収容所に閉じ込め大量虐殺を行った。これをホロコーストと言うんだよ。
ホロコースト、民族全体を消し去ってしまうような大量殺人のこと。決して忘れてはいけない人類の歴史。
ナチスは必死になって隠そうとしたけれど、ドイツ軍が敗走した東ヨーロッパの各地に残された強制収容所を見た連合国の軍人やジャーナリストは大量虐殺が本当だったことを知って驚いたんだ。そして戦後、どうしてゲーテやシューベルトのような芸術家を育てたドイツ人が簡単にナチスに騙されたんだろうかと考えた。そしてその原因の一つは感覚系メディアを使ったプロパガンダに違いないと直感したんだ。こうしてマスメディアに対する研究が進められた。そんな研究の多くはマスメディアの強力な影響力を警告した。マスメディアの力は絶大だぞ。マスメディアが発信する情報はまるで皮下注射のように直接的に全面的に同時的にそれに接触した人々に影響を与えるのだという学説が広がっていった。このような理論を強力効果理論、あるいは弾丸理論とか皮下注射モデルとか呼ぶんだ。そしてその研究に携わった人々はナチスのように独裁国家だけではなく、アメリカのような民主主義の国でもマスメディアが大衆捜査に利用されることに気づいていったんだ。例えばハロルド・ラズベルという政治学者はこんなことを言っているよ。民主主義体制においてはプロパガンダは特権階級が自己の利益に基づいて決定した事柄に対して無知な市民の同意を取り付けるために必要とされているとね。だから1930年代のドイツで起こったことをきちんと批判的に受け止めることが今日のメディアを考える上でとても重要なんだね。
私たちの中にもマスメディアはものすごい影響力を持っているのに本当のことを伝えてないんじゃないかって。そして権力者がマスメディアを利用して一般大衆を自分たちの都合のいいようにコントロールしようとしているんじゃないかって漠然と疑問を持っている人は多いと思うの。でもそのやり方とてもずる賢いので、よく注意してないと気がつかないかもしれない。今日のお話はその意味でマスメディアを使って国民を操作したナチスのやり方について、過去の歴史からしっかり学ぶことで現代の問題についても神経をとんがらせることができるんじゃないかって思うの。そういうスタンスを身につけることってとっても大切じゃないかな。歴史から学ぶってこういうことなんだよね。さて皆さん、今日の番組をどう聞かれましたか？これからもこの番組ではメディアについてとっても興味深いお話をどんどんお届けしていきます。来週は 金儲けの王国に亡命知識人がやってきた。ビジネスとメディアのお熱い関係です。ぜひ聞いてね。